その昨晩は中島長弘先生が来てくださってメッセージと癒しのお祈りをしてくださいました。たくさんの方が参加してくださったんですけども、来られてない方のために少し、お分かちしますと、昨年五条に来てくださって帰られた次の日に脳梗塞になられたそうですよね。ちょっと責任を感じたりするんですけれども、左が動かなくなって、しかしお医者さんが驚くほどの回復をなさって、ほとんどわからないくらいでした。でいろんなことを教えていただいたんですが、その中から一つ二つシェアします。スンベリ先生が言われた言葉で、心の壁に御言葉を貼りなさいとおっしゃったっていうことで、スンベリ先生の言葉ってなんかこうイメージが湧くような言葉だなと思いました。そして委ねるということがいかに難しいか、無意識の場合人は肉の力で生きようとする、イエス様に従うときには意識しないとということでした。この機能が失われて歩き方が脳からこう伝達が来なくなったので、自分で歩こうとするとこうバンと太鼓を叩いているような歩き方になる。それは肉の生き方をと同じだなと思ったっていうんですね。不自然で力が入っている、自然にこう体重を前にかけると足は普通に出るし、この後ろの足のかかとは上がるし、これがまあ委ねる、神様に委ねる生き方だけども、委ねなさいと言われても委ねるというのは本当に難しくって、一番いいのはイメージは赤ちゃんをイメージすることだと言っていました。で大体私は読みが甘くてですね、6時から集会をして30分ぐらいメッセージしてくださって、30分ぐらい祈ってくださって、7時過ぎにはご飯を食べましょうって言っていたんですね。ところがですね、8時を済んでもまだ済まないという感じで、活気の外しの大和が閉まらないかとハラハラしながらですね、待っておりました。そして滑り込みセーフで8時半ラストオーダーということで、ギリギリで1分前に到着して、そして閉店が9時ですがって30分しかないんですけども、大丈夫ですって言ってですね、ガラッて書き込んで美味しい夕食をいただきましたということでしたね。それで、先週の月曜日は八尾福音教会で CS 教師会がありました。尾形先生が信仰の継承について話してくださいました。どうやって信仰を子どもたちに継承していくのか、どうやって尾形先生は子どもたちを育てたのか、どういう教育をしたのかというお話をされると思っていたんですが、そうではありませんでした。まず自分が継承したものは何なのか、誰から何を継承したのかという方向が全く逆の話をされたんですね。で若い頃の尾形先生は反抗的でミュージシャンですよね。全く神様に心を向けていない、投げやりで生きている意味もわからない自分に対して、宣教師の先生が家に呼び、ご飯を食べさせてくれ、話を聞いてくれ、悩みには裸になって全力で取り込んでくれ、一緒に歩んでくれた。一つのこの出来事っていうんじゃなくて、生活の中で一歩一歩一緒に歩んでくれた。宣教師の先生がイエス様のようにハグしてくれて、愛してくれて、いつもそばにいて神様を表してくれた。尾形先生はそれを継承したので、同じようにそれを生活の中でこうやっていくという話でした。で私もお話を聞いて、自分は誰から何を継承したのかなと考えていました。高橋正一先生から、スンベリ先生から、教会の兄弟姉妹から、友人から、榎本康郎先生、張永義先生、母、和田先生、白田先生、太田先生、垣谷先生、もう数えきれないほど多くの先生から、信仰書からイエス様の命を受け継いできたなと思いました。そしてこの受け取ったものを次の方にバトンタッチしていかなければと思いを新たにされました。これまでを振り返って、自分が受け取ったものと次に渡したものを考えると、あまりにも少ししか渡してないなということを感じて、パウロが私には返さなければならない負債があると と言いましたが、まさにその通りだなと思いました。皆さんはどうでしょうか。さて今日は第二コリント人への手紙11章と12章の10節までをご一緒に読んでいきましょう。まあ、思えばパウロは長い手紙を書いたものですね。昨日長広先生が聖書は神様からのラブレター、長い長いラブレターですと言われて、こんな長い手紙受け取ったことありますかっていう話をしていましたけれども、本当に素晴らしいラブレターをご一緒に読んでいきましょう。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。パウロはですね、神様の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っている、まあ、こんなふうに書いてもらうコリントの人々は何という幸せでしょうか。神様の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っている。神様の熱心、神様の熱情、それは常軌を逸しています。あなた方を思うあまり冷静ではおれない、独り子を惜しまず与えるほどの熱情を持って思ってくださっている。あなた方を花嫁のように清純な処女としてキリストに捧げることにした。信者とキリストの関係はそのようなものです。清純で一心にキリストのことをことばっかり思っている。他に目を向けない。ところが蛇がエヴァを騙したようにあなた方も騙されるのではないかと心配している。まあ、この別のイエスとか異なった霊とか異なった福音って、私たちそんなのも受け入れるはずないわと思ってますけれども、しかしそのことを言う人というのは、今から聞いたことのない別のイエス様の話をしますよとは言わないんですよね。このずっとの流れの中でイエスはねっていう話をするわけでしょ。異なったことを言ってくるわけですよね。だからコリントの人たちはそれに、ああそうなのかと聞いてしまっている。パウロはとても心配してるんですね。皆さんそんなことがあるかなと思っていますが、現実に異端が教会を潰してるんですね。そういう話を聞きます。 JEC にもそのことは起こりました。そして今も隙あらばと狙っているんです。私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。それともあなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。この五節のあの大使徒たちというのは、パウロに敵対してコリント教会を他の霊に引き込もうとする人たちですね。私は大使徒だと言っていたわけです。パウロは、私はあの大使徒たちに少しも劣ってませんって言うんですね。6節を見るとパウロは、私は話は巧みでないと言っています。いや、私たちのイメージでは、あのパウロはすごい話が上手な人と思っているんですが、巧みでないというのはプロじゃない、素人だという言葉です。私たちは、パウロはもう ユダヤ教の知識を縦横無尽に用いてスパスパと敵を論破していくような印象があるのですが、どうもそうではなかったみたいです。パウロ先生、話は下手だからなという。まあ、確かに聖書を読んでいるとパウロの話はあっちに行ったりこっちに行ったり、頭が良すぎてこの情報量がこうなるんだろう、結局何が言いたいんだろうという、まあ確かに話は巧みでない、素人だ、うまくない。あの大使徒たちの方が言葉巧みに説得力があった、しかし知識についてはそうではないとパウロは言うんですね。そして7節を見ると、パウロはコリント教会から報酬を得なかった、そのことを敵は報酬を受け取るのに値しないから受け取ってないんだ、パウロは使徒ではないというふうに言ったわけです。私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につけあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私にあるキリストの真実にかけて言います、アカヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してありません。なぜでしょう、私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。パウロはですね、エペソの教会の長老たちにこの豆のできた手を、私のこの両手は自分の生活のために働いてきたと話したことがありますね。生活が困った時にその欠乏を補ってくれたのはピリピの教会でした。コリントでアクラとプリスキラと一緒にテント作りをして生活費を得た、困窮した時もあった、でも誰にも負担をかけなかった。そこにシラスとテモテがやってきて、テサロニケとかピリピの教会からの献金を持ってきてくれた。それでパウロはテント作りをやめて宣教に専念した。そして万事につけあなた方の重荷にならないようにした、今後もそうするつもりです。なぜでしょう、私があなた方を愛してないからでしょうか。まあ、答えはですね、12章の14節15節にあるんですね。こういうふうに言っています。あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ですから私はあなた方の魂のためには大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。切ないですね。親のように、また孫に対するように喜んで財を費やす、もういやいやじゃないんですね、もう喜びなんです。財を費やし、私自身をさえ尽くし使い尽くしましょうとこう言っているわけです。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。こういう人たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。偽使徒、人を欺く働き人、サタンの手下どもが教会の中にいました。まあ、見たことないなと思いますよね。私たち見たことありますか。スンベリ先生の長女のビギッタさんはご主人とブラジルで宣教師をなさっていたんですが、その時にブラジルではいかにもクリスチャン、いかにも聖職者という人が 一番怪しいそうです。髪の毛をピチッとしてパリッとして聖書を抱えてるというような人がいたら怪しいと思わないといけないらしいんですね。そういうふうにして教会に入り込んで何年も何年も過ごしてみんなの信用を勝ち得た頃にごっそりと教会のお金を盗んでいくそうです。ビギッタさんがブラジルで働いていて一番驚いた事件は日曜日の礼拝の最中に起こりました。牧師がこうメッセージをしている時に後ろの扉がバターンと開いて拳銃を持った強盗が金を出せ、有り金全部出せと言って教会の中に入ってきたそうなんですね。その時に牧師がですねこのここからパカッと開けて拳銃を取り出して撃ったっていうんですね。つまりその牧師は実は強盗で隠してたんだけどもこの緊急事態に本性を現してしまったということだったです。ブラジルの宣教地では本当に驚くことがいっぱいあったと言っていました。日本でなかなか見ることができないですけども韓国の青い稲妻とか全能神とか聞いたことありますか。異端があってですね今日本にいろいろ入り込んでるんですね。教会の中に入ってきてそして非常に熱心に奉仕をするそうです。それでだんだんみんなが信頼して役員にもなっていくんですよね。そして牧師にも信頼されある時に本性を現してこの建物土地全部を奪っていくというねなんかそういうことが起こっているっていうんですね。気をつけないといけないですね。サタンが光の御使いに変装する、そんな何年計画で騙されたら騙されるかもしれないね。1年ぐらいは怪しいなと思って見ていても2年目の私は疑う方が心が汚れていたなとか思ってですね信じてしまいそうですよね。この大使徒と呼ばれる偽教師たちは言葉巧みにとても感じがよく人々は騙されてしまった。この公言霊食少なし人の話しましたっけ。私スンベリ先生がですね外側ナイスな人は内側ナイスじゃないよって言ったんですね。人のエネルギーは限りがあるから外側をナイスにするのに力を入れていると内側をナイスにするエネルギーはないよと言われてですね今の風潮は見た目が全て全く反対ですよね。私このスンベリ先生の影響を受けてあまりにも構わなすぎるところがあるわけですけれどもクリスチャンはポーッとしていて世間知らずで騙しやすいと言われています。鳩のように素直ですが蛇のように賢く本物を見抜く力をつけなければならないですね。西宮の教会の時に私大学生クラスを担当してってある時大学生の女の子が今度ボーイフレンドを連れてくるっていうのでよしと思ってですね教会に来てくれるボーイフレンドなのまず第一印象ぐんと上がるんですよね。そして来てねで彼といろいろ話もしてみたし彼はいろんな人と話をするからもうなんか目がハートマークで彼女のことしか見えないみたいなんじゃないしなかなか好印象だなと思っていました。でみんないい人やねなんかパジェロミニの開発をしてるらしいよとか言ってたんです。そして後で和田先生にどういうふうに思いましたって聞いたらなんか彼暗いねって言ったんですね。で暗いですかってそうかなと思って後で分かったことはですね彼はね結婚詐欺だったんですよ。もうびっくりしました。私結婚詐欺の人と初めて会ったんですが普通の人なんです。かっこいいわけでもイケメンでもないし口がうまいわけでもないまあその辺にいるような人なんですね。彼女は非常に落ち込んでいました。幸いお金を取られる前に分かったので被害はそんなになかったけども純真な姉妹だったので騙すっていうことがもうショックだったですよね。私は和田先生すごいなよく見抜いたなと思うんですね。彼なんか暗いねってね言ってたんですね。私はですね結構人を見る目が全然ないなと思いました自分で。でもこれはもう主に聞くしかない自分の判断に頼ったらいかんと思っております。そんな風にですねコリントの兄弟姉妹は偽使徒たちにすっかり騙されていた。正体を見抜いているパウロにしたらやきもきするわけです。 繰り返して言いますが、誰も私を愚か者と思ってはなりません。しかしもしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者として思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実、あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。偽人たちがいろんな話をして、コリントの兄弟姉妹に話をしているので、パウロは思い切ってするつもりがなかった自慢の話をすることにしました。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとするのなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。キリストのしもべ、キリストのためにどれほど労しているのか、パウロは気が狂ったようにして言います。これはパウロのあった苦難のリストですね。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。これがパウロの通った道です。39の鞭というのはユダヤの極刑で、40回打ってはいけない、人道的にですね。人道的というか、なんというかね、もうこの39までで死ぬ人が多くいたそうです。そしてそれが5回もあった。25節に出てくる鞭というのはローマの鞭打ち刑です。それが3度、石で打たれたことが1度。この時ルステラでもう石が投げられ、ステパノのようにもう殉教したと思って、人々はずるずるとそのパウロの体を町の外に引きずっていった。弟子たちが横たわるパウロを見ていると、むくっと立ち上がって町に入っていったという事件ですね。難戦、あの頃の1世紀の頃のことですよね。今ではそうではないけども、船に乗るといったら水杯を交わすというぐらい、もうこの世では会えないねという、そういう旅を彼はしていたんですね。パウロはそのようにして福音を伝えました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。外から激しい攻撃があったんですが、同時に内側の問題、これが答えるんですね。日々私に押しかかるすべての教会への心遣い、我が子のようなものです。メンバーが不信仰であったり問題を起こせば、親はダメージを受けますね。自分の育て方がいけなかったかと自分を責めるし、 悲しいし辛いものです。29節、誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。パウロは強い人だからこのくらい平気だろうと私たちは思いますが、同じ痛みを痛んでるんですね。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおれましょうか。パウロは感受性豊かな人だったです。パウロは弱さを誇る、強さ、有能さ、博識であること、体が頑健であることを誇るのではなくて、弱さを誇ると言いました。主イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。ダマスコではアレタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ、彼の手を逃れました。これまでパウロはずっと川の難、盗賊の難というふうに具体的にいつどんなことがあったということを言わないできたんですが、ここで一つだけこの出来事を挙げるんですね。もう不思議なことじゃないでしょうか。なんで皆さんパウロはここでこれを言ったんでしょう。使徒の働きの9章の出来事で最初受けた迫害ということができるかもしれないですね。ウィリアム・バークレーはこう言っています。パウロはすべての困難に逃げも隠れもせず真正面からドーンと受け止めていった。でもこのダマスコの出来事はまるで悪いことをしたかのようにこそこそと裏口から逃げ出すような出来事が彼の意に染まない屈辱的な出来事として記憶されていたのではないかと書いていました。なるほどと思いました。パウロはこのようにしてですね、宣教していったんですね。無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったか知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。パウロは彼に与えられた天の幻と啓示をコリントの兄弟姉妹に語ります。第三の天、パラダイス、楽園。このパラダイスという語源はペルシャ語で壁に囲まれた庭園のことを言うそうで、ペルシャ王が特に大切な人に特別の栄誉を与えたいという時にこの王宮の素晴らしい庭園を一緒に散歩したそうです。パウロはこの神様の庭園に引き上げられ天の言葉を聞きました。特権ですね。天に引き上げられる体験、神様とお会いする体験、神様の声を聞く体験、それは素晴らしいもので他のすべてのものが色あせてしまいます。その素晴らしさに比べるならば他のすべてのものは塵あくたになります。先日カリスチャペルの村上義信先生ご存知ですか。救われた時の証を聞いたんですが、16歳高校2年生の時に教会に行き始めて3ヶ月、何にも分かってない時にですね、彼は1歳年下の姉妹から教会学校を手伝ってと言われていいよって言って紙芝居を読んだそうですね。でそれが我ながらうまくなかった、1歳年下の姉妹に負けたって思ったそうです。これは祈るしかないと思って須磨海岸に行って祈ったそうです。神様助けてください。するとですね、声が聞こえたんですね。誰を使わそうか、え、誰の声、誰もいないんですね。おかしいな、 誰を使わそうかって、頭おかしくなったんかな俺って思ってね、3回目誰を使わそうか、ああ神様がなんか牧師になれって言うてるみたいやなって分かったっていうんですね。その時にふと牧師、自分の行ってる教会の牧師が思い描いたら、ボロボロの服を着て麦ばっか食べて、神様嫌ですって言ったそうです。泣きながら、もう涙が出てきた。あのお父さんが保証人になられて、すごい借金で非常に貧しい生活をしてたんで、高校2年の彼はね、ビジネスをして金持ちになって、もうなったるって思ってたところに、誰を使わそうか、もうなんだか泣けてしょうがなかった。そして家に帰ってお母さんに、俺牧師になるって言うんですね。するとお母さんが大反対で、なんであんたが並んでもいくらでも他の人がおるやろと言ってですね、全くその通りやと思ったそうなんですが、神様に言われたんやからと言って、着替えを入れたちっちゃなバッグ一つ持って献身してきましたって、教会にね、住み込みのデッチ奉公、教会の長い椅子に寝泊まりしてたそうですよ。そして後に数百人の大きな教会を牧するようになるんですね。彼は神の声を聞く、神様とお会いする天的な体験をするということは、もう人生をひっくり返してしまうような力を持っています。パウロは耐え難い苦しみをたくさん体験していましたが、この第三の天の幻と啓示を与えられたときに、ああこれらの苦しみは全部この天国のためであるのかって分かったんですね。この素晴らしいことのためであるなら、どんな苦しみも軽いものに思えました。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私からさせてくださるようにと三度も主に願いました。パウロの見た天の啓示があまりにも素晴らしいので、唯一この幻を見たものとして高ぶってしまう、高ぶらざるを得ない、お前ら知らんやろっていうね、そういう幻でした。それでパウロは肉体に一つのトゲを与えられた。トゲと訳されたスコルブスという言葉は、言語は杭、鋭く尖った木の槍を表して、それがだんだんトゲとか針という言葉になっていった。杭を打ち込まれるような耐え難い痛み、激しい苦しみ、サタンの使い、サタンはいつも人を苦しめるんですね。これが具体的に何のことであるのか、偽預言者のことか、転換か、目の病気か、時折襲う耐え難い頭痛か、いろんな説があるんですが、とにかくひどい苦痛で、これさえなければ宣教はもっと進むのに、苦しめられたパウロは三度も祈ったって言うんですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから 私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。我が恵み汝に垂れり、私の恵みはあなたに十分です。神様の恵みはいつも満ち溢れている。まあこれは本当に、神様助けてください、もう大変です、神様と言ってる時に、私の恵みはあなたに十分です。苦しみがあっても問題があっても、そこに実は神様の恵みが満ちている。いや、そこにこそ神様の力が弱さのうちに完全に現れる。神様の力、パウロはそうか、キリストの力がこの弱さのうちに私を覆うんだということが分かったんですね。私が弱い時にこそ私は強いんだ。キリストの力、神様の力。皆さん、ジョン・ウェスレーを知ってるでしょ。名前聞いたことありますよね。彼は移動説教者、伝道者っていうんですかね、いろんなところに行ってパウロのように述べ伝えた人です。人生で数えた人がいるんですね。4万2000回説教した。村上先生もね、韓国とか中国とか行ったらね、2泊3日で14回ぐらいメッセージするっていうんですよね。そして何を話したかも自分で分からん毎回のメッセージももう朝の、日曜日の朝の10時もう直前まで、もう神様からいただいたほやほやを皆さんにお伝えすると言ってですね、もうその場で勝負してきたって言っていましたね。ジョン・ウェスレーも村上先生もパウロもですね、移動説教者、行くところ行くところで。ジョン・ウェスレーは年間平均7000キロ旅したそうです。7000キロってピンとこないなと思うでしょ。東京大阪間が約500キロ、つまり7往復。あの時代にですね、1日約10キロから12キロ馬で揺られ、1日平均3回説教をした。もう皆さんすごいですね。まあ中島先生もおっしゃってたけどね、その別に準備しないで来るんだって。福野先生もそうおっしゃってるんですよね。ある時準備しなくなりました、来るんで。安野先生もしたらいいよって言うんですけど、無理って言うんで、ね、それは無理って言うんですが、本当に神様の力がジョン・ウェスレーを追ってですね、83歳の時の日記、ジョン・ウェスレーの83歳の時の日記にこう書いてるんですって。私は自分で自分が不思議でならない。説教しても物を書いても旅をしても私は疲れることを知らないのだ。83歳。神様の力。中島先生ね、2時間ちょっとずっと、ね、祈ったりメッセージなさったでしょ。先生お疲れになったでしょ。いや全然疲れないんですよって。なんかこのね、神様に用いられてる時ってこうかえって元気になるんですっていうふうにおっしゃっていて、神様の力が覆う。パウロはキリストの力が私を覆うために自分の弱さを喜ぶ。弱い時にこそ強いから。アーメン。お祈りしましょう。それぞれ皆さん御言葉に応答してしばらくお祈りください。我が恵み汝に垂れり、神様あなたは 本当に私たちを十分に恵んでくださっています。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。恵みの大きさに気がつかないで、足を助けてくださいと、足を言うものですが、しかし私の恵みはあなたに十分である。いつもいつもあなたの恵みは満ち溢れています。私たち一人一人を愛する愛は満ち溢れています。イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ。ご自身を十字架につけてくださった父なる神様、イエス様、その愛は今も変わることなく私たち一人一人に注がれていますから、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、どうぞ私たちがこの大きな恵みを流すものとしてください。神様、受けてる大きな愛を流すものとしてください。私たちを通して多くの人があなたの愛を受け取ることができるようにしてください。心から感謝します。褒めたたえます。イエス様のお名前で祈ります。